眠いんですなんか知らないですけど眠いんですよ。で、今日も10時間ぐらいなんだかんだで寝てる気がするんですけど、疲れが取れないというね、こういう時はどうなんでしょうか。キューピーコアゴールドとかアリナミンとかそういうものを飲んだ方がいいのかよくわかんないですけど効くんですかね。で、まあだいたい朝6時ぐらいに普段目が覚めるんですよ。で、トイレ行きまして、でごそごそいろいろこう仕事の準備とかいろんなことし始めたりする日常なんですけれど、まあ休みっていうこともありまして、まあ二度寝モードに入っていくわけですね。で一応目覚ましを、かけているんですけれども、まあ当然鳴るわけですが、まだ 寝られるということで止めまして、でまた今度3度寝が始まりまして、で結局目が覚めましたのが朝10時40分ぐらいですかね。で、何気にスマホなんか見ますと、なんだか東北で地震が起きてるっつんで、こうたくさんメールとかのその通知が来ておりまして、ほうほうほうとか思いながらテレビをつけたりということで、まあそういう地震だとか起きますと本当にいけませんね。そっちの方の情報をいかに集めなきゃいかんかとかってそっちの方に行くもんですから、他でこうやることがあるんですけどそっちの方全然できずに、地震の方の情報を集めたりしておりまして、でまあマグニチュード当初 6.6 という報道でしたけれども、その後修正されまして、マグニチュード 6.8 か 6.8 で、震源の深さが60キロと言ってたのが、50キロ前後というところで修正されているというのとかもチェックしたりしておりまして、で、あとまあこの番組放送しているのは5月2日ということになりますが、収録自体は5月1日でございまして、まさにゴールデンウィーク真っ只中、メーデーでありますね。まあメーデーというのは、まあ、言葉としてはその残ってはいるんですけども、なんか私が子どもの頃のメーデーとは随分趣が異なりまして、なんとなくちっちゃなささやかなイベントになっているような気がするんですけども、まあ今どうなんでしょうか。大石晃子さんは大阪のメーデーのに出て、今その更新なんかしているというふうに、受けたまっておりますが、ということで今日はそのメーデーの話から行ってみようかなと思っている TYC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC 関西新大阪 FMC スタジオからオンデマンド放送でお送りしてまいります。お相手は今日はこのスタジオ私榎木田信也もただ一人でございます。緊急事態宣言、自粛その他で、なかなかこう人々の行動が、まあ制限されている中、こういうことが起きますとなかなかね大変でございました。私一人でお送りしていきます。そして FMC 九州、水前寺公園サテライトスタジオにいる方はこの方です。
はい、キラウエアユコです。
暇ですか。
よろしくお願いします。
暇ですね、はい、暇ですね。そうですか、よかったです。
何がですか。何が暇。
いや、もうやることないでしょ。だってほらもうあなた楽しみって言ったら酒飲みしかないわけで、で酒飲め、もう熊本も今あれでしょ、自粛になっちゃってるでしょ。
街中がまた9時までしかやってなくて8時にはオーダーストップですよ。で
もさ街中だけでしょ、はい、それ白川越えたら大丈夫でしょ、多分。
うん、ですね、ですね。
ええ、だからあなたの家の近所とかだったら普通にヘノカッパでやってんじゃないの。
はあ、いや、知らんけど。まあ、やってるんですけど。
ええ、
まあまあまあ、やってると思いますよ、
ね。あ、そうですか。いいですね。まあ、こっちは本当にもう全然やってませんからね。時折やってる店を見かけますけどね。まあ、ちょっとこの一週間、街中の、あっちの梅田とかあっちの方あんま行ってないもんですから、ちょっと見てないんですけど、重層界隈とか見ましても、やっぱりもう早く閉めちゃってますね。もう早く閉めちゃってるっていうか、そもそも開けてないですね。 ええ、だから5月11日まで休業しますっていう張り紙がしてあるお店がたくさんありまして、で、結局やっぱりねコンビニの前公園、
はい、
たくさんいらっしゃいます、はい、
そりゃそうでしょ、
缶ビール缶チューハイ片手に、和やかに語り合ってる皆さん、見かけますね、各有私も公園で飲むのが最近日課になってまいりまして楽しみでございます。もういろんな方々と楽しく公園で飲んでましてこれお金かかなくていいなっていう、これからあの公園飲みがひょっとするとトレンドになっていくんじゃないかという、まあ、そうなると本当全国の飲食店大ピンチということになっていくんですけど、どうでしょうか。さあ、皆さん、あのメーデーというのはどういうご印象をお持ちでしょうか。
メーデーなんか聞きますね。5月メーデーですよね。
5月がメーですからね。で、5月1日に世界的に行われる労働者のお祭り、これがメーデーでございます。これ参加したことないですか、メーデーに。
ないですね。
こう旗振ってね、こう、はい、聞けバンコクの労働者とか歌いませんか。
いや、歌わないですね。
え、聞くにバンコクの労働者を知ってるでしょ、歌えるでしょ、空で。
え、音楽はどんな感じですか。
え、聞けバンコクの労働者ってやつですよ。
いやちょっとわかんないですね。
あら、そうですか。もともとは軍歌なんですけどね、はい、これね、
じゃあわかんないですよ。わかる人そんなにいないと思いますよ。
そうですか、これは、まあ、いい歌ですよ。もう労働者がこうね、今日は休むぜっていう、休むのは権利だぜっていうね、そう、はいはい、戦う労働者の歌ですよ。
休みますけどね。
ああ、まあさ、有給はそれは
労働者の権利ですね。
権利ですから、
労働者の権利ですよ。
それは、そんなことは分かってます。今時その有給が取れない会社の方がおかしいわけですから、本来。
そうです。
まあまあ、そういうことで。まあもちろん、その諸事情はありますけどね、どうしても会社のなんか事情で、今日はちょっと勘弁してよっていう時もあるでしょうけれど。まあ、そういうことでございまして、今日はメーデーであります。思えば、映画、太陽を盗んだ男の中でも出てきますね、メーデーがね。
そうでした？
はい。一万円札をばらまけっていうふうに沢田研二が、脅迫をしまして、で、はい、デパートの屋上から刑事たちが、やけくそで札びらをばらまくっていうシーンがありまして、
あの日メーデーなんですか。
メーデーの日を狙ってっていうことだから、下で行列してる人、デモ行進の人たちがいて、
でその中のために、ね、
で、その中をですよ、その刑事役の役者さんがですよ、よりにもよって真っ黒の旗をたなびかせて歩いていくっていうですね、本物のメーデーの中に入っていくというゲリラ撮影なんですよ、あれ。
へえ、そうなんだ。あれはちょっと、そういう裏事情があったんですね。
すごいですよ。だからそういったのも含めて、よかったら、沢田研二主演、長谷川和彦監督作品、太陽を盗んだ男、キティフィルム、ぜひご覧いただきたいと思いますが、さあ、お便りいきましょう。こちらは、アメリカはカリフォルニア州シリコンバレーからいただきました。49歳会社員、ラジオネームアキラックス、
ありがとうございます。
えのぎの師匠と FMC の皆様、こんにちはということでいただきました。
こんにちは。
今週は2回目のファイザー製ワクチンを接種してきたので報告しますということでいただきました。この間ね、1回目の接種を行いましたというお便りをいただきました。1回目と同じく近くの薬局で打ってきました。で、その日は何事もなく寝ていました。いろいろとニュースで取り沙汰されているように、様々な副反応が出ているということは知っていましたが、まさか自分に副反応が出るとは夢にも思っていませんでした。出たんですね。案の定、次の日になると今まで味わったことがないほどの寒気。ほう。自分の場合は特に足の先にピンポイントで来ました。カリフォルニアに住んでいるとあまり寒すぎるとか暑すぎるとか感じないので、日本の冬用にとってあったホカロンを二重に履いた靴下の上に貼り、それでも足先は半日は冷たかったです。で、3日目の朝には何事もなかったようにすっきり治っていました。ほう。現在カリフォルニアはワクチン接種のおかげで感染者数が全米一、アメリカで一番少ない州としてニュースになっています。しかし日本への入国は厳しく、厚生省が指定している検査証明書がないと日本人であっても強制送還されるということを聞きました。 あ、だからね、その日本に、その海外から日本にやってきても、その、検査証明書がなかったらもうお帰りいただくということになっているということですね。少しでも誤字や記入漏れがあれば、それは認められず。まあ、これは、相変わらず役人は融通が利かないですねって書いてます。ますます日本に行くことが困難になっています。去年 COVID-19 が絶頂期だった頃、感染者数が全米一のカリフォルニアで、もう最も多かったビクタービルという町で、現地の医療従事者の応援で駆けつけた米軍の衛生兵、メディックですね、の、その衛生兵の方と、つい先日お友達になることができ、去年の惨状を聞くことができました。ちなみにその方は、千葉県出身の方で、ほう。東日本大震災の後、友達作戦に感銘を受けて、米軍の衛生兵に志願したと聞きました。やはり心ある人が海外で活躍されているのを少しでも知ってもらえたらなと思って、紹介させていただきますということでいただきました、うん、千葉の出身とか日本、当然日本人ですよね。だからアメリカ軍にその志願兵として、入隊して現在メディック衛生兵になっているということでしょう、でということで、木田さんは今回のこのワクチンはもう5回ぐらい打たれてるということなんですけど、どうでしたか。
いや、打ってないですけど、はい、打ちたくもない。
打ちたくもない、打たない。
はい、
打たない
ですか。打たないですね。
え、これただで、はい、ただでサービスですよとかって、ただですよって言っても打たないですか。
いや、私打たないですね。だってインフルエンザもただであるんですけど、うん、打たなかったし、
うん、
で今回のやつもですよ、打った人でもやっぱなってる人なってますからね。
まあそれは中にはいるでしょうな、ええ、ただまあ、うんうんうん、なんかそれなりの機能あるみたいですよ。それなりの、まあ、副反応はこういろいろ報告はされてますけどね、うん、ええ、まあ、私はもうとりあえずそんなに人生残り、多くはないので、何でもチャレンジしておこうというふうに思ってますんで、今回はぜひ
チャレンジするんですね。
打ちます、打ちます。ただってことであれば、金払うならもう願い先ですけど、ただならもう早く打ってっていうそういうやつですけど、ただ思うんですけど、まあこれは他でも言うかもしれないですけど、その注射、そのワクチンの注射がそのまあ、あんま進んでないじゃないですか、日本では、
うん、
であれなんかもっとこう誰でも打てるようにはできないものなんですかね、これね。
手続きも大変そうなんでしょうね。
ね、じゃあ自分で打ちゃいいじゃん、つんなの。
ああ、そういうことね。
そうそうそう。
誰かが打ってもらうんじゃなくて、
そうそうそう。
セルフでってことですね。
そうそう、自己責任で、打ちたいやつは。うん、
でも、ほら。血の検査とかするような、血を取るわけじゃないから刺すだけでしょ。
そうそうそう。
なんかもっと簡単にできそうですよね。
だからほら、その、ね、例えば、湯飲みをひっくり返して裏側のところに、ワクチンを、
それちょっと違うと思うけど。
ワクチンをそれを垂らして、で、それを注射器でチューと吸って、それでこう、ゴム紐で腕を引っ張ってパンパンって叩いた上に、それでグサッて刺して、こう、効くぜとかっていう、そういう、そういう映画のシーンを参考にしながら、注射を打つということで、
しなくていいです、
ええ、これね、ということは組関係の方でベテランの方とかいらっしゃるでしょうから、そういった方にその注射のレクチャーをしていただくというのも含めて、いかがかなっていうようなことを僕はお勧めしてみたいなと。
あれは、はい、あれはですよ。
あれはってどれ
だろう。あれは血管にす、いや、その今師匠が話した
僕はワクチンの話しかしてませんよ。
映画でよく見る話ですよ。
映画でよく見るのはあれは違う薬だと思いますけど、
ええ、いやいや違う、ええ、刺すところですよ。あれは血管ですよね。
いや俺刺したことないから知らないよ。俺血管
なん、違いましたっけ、
血管じゃねえのは
血管に刺してる、
血管だろう、
血管に刺してるイメージなんですか。ですよね。
だからカチューシャじゃねえだろあれは、多分血管だと思うよ俺も、
だから難しいですよね、そっちの方がね。
慣れはいるんじゃないの、そりゃ。だから常習者の方はうまいんじゃないかなと思って、注射が。それなりに。
だから別に、結構ない、どこでもいいんですよね、刺すとこって、本当。
このワクチンは筋肉注射だから、ぐさって刺しゃいいん
で。筋肉があるところがあったらいいんでしょ。
だから腕の、二度腕のところにさ、ぐさって刺しゃいいんだよ。ぐさっと。
なんで腕で決まってるんですかね。いや、腕の方が入りやすい、ね。
いや、腕って決まってるわけじゃないと思う。別に尻だっていいと思うよ。その筋肉に到達するんだったら。
太ももとか、ふくらはぎとかはダメなんですか、
ね、いや、ダメじゃないと思うよ。ただ太ももはちょっといろいろと重要な部分があるので、それなりに大変だと思うんですけど、 例えばほら昔あの風邪ひいた時とかにさ病院に行って注射打ちましょうねとかって言って、はい、なんかケツに打たれたことないか、
はい、ケツ、私はないな、
あそう、
記憶がない、
子供とか結構尻に打つぜ、はい、筋肉注射、
そうなんですか、
うん、俺腕に打つと腕がちょっと痛くなるんだよ、あれ筋肉痛みたいになっちゃうから、だからケツに打つよね、なんかね、
あ、
だけ、あ、今分かった、俺の痛みはそれなんだよ今俺尻がずっと痛くてさ、尻の筋肉がね、なんかね、
え、尻に打ったんですか、
何も打ってないよ、打ってないよ尻にでずっとなんかね、こうあのなんか足をかばって歩いてるせいか、なんか変なね、この間ちょっとあの腰痛めてね、それであのかばって歩いてたのがなんかケツに来ちゃってさ、ケツが痛いんです、そうそう、なんか筋肉注射のケツに打った時の痛みがこれだって今思い出した、まあそんな話はどうでもいいんですけど、続いてのお便り、こちらは、史上最悪かもしれない菅政権下で生きている日本国民の皆様こんにちは、さんからいただきました、住所が書いてありません、
ありがとうございま す、
私も先祖代々続く日本国民ですが、菅政権を認めるわけにはいきませんこやつのする、え、こやつのやることなすこと、一つとして日本のため、日本国民のためになっていない百害あって一利なし政権です。お、すごいですね、ズバリきましたね、最新のニュースでは東京オリンピックパラリンピックの開催をどうしても強行したいのでしょうか、東京オリパラ組織委員会が日本看護協会に対し看護師500人の確保を要請する文書を送ったことについて、この菅総理大臣は、現在休まれている看護師がたくさんいらっしゃると聞いているので派遣が可能と思っていますと述べたそうですバカですか本来必要としている医療現場でさえマンパワーが不足しているのでですよ、江ノ島市長も本当にぶった切ってほしいですこいつって言ってました。あの本当にぶった切ると私歴史に名を残すことになるので、それはちょっと願い下げなんですが、看護師500人のをこのオリンピックパラリンピックに派遣するということをこう考えていると、いうおめでたい、大変におめでたいあの、
そんなことよりな、
まあ、大阪も大概なんですけど、で、もう一部にね、あの報道されて大変な話題になりました年寄りは救うな宣言が大阪府から出ているわけですよ、必死になって、吉村ちゃんとかは否定してますけど、そういう内容のメールが発信されたことは間違いないわけで、それが一人の気の迷いで出すわけがないので、内部でそういう話が行われていることはもうこれは間違いないわけですよ。で、現実的にそういう逼迫した状況にまでなってしまったという、で、まあ、もちろんいろんな角度で見れば、その私が考えているような騒ぎすぎであるという部分と、それとその実際に重症者は出ていて、それを救わなければならないけれども、この COVID-19 がその非常にこう重篤な伝染病扱いになっているので、そのどうしても医療機関のその体制がそれに即したものが作りにくい状況にあるということと、そのまあまあ、そのいろんなその政治の不具合不備があって、後手後手に回り続けているということで、まあともかくダメダメじゃん状態なんですけど、まあそれでもこのオリンピックに500人っていう、ただ私これを思う、このニュースを聞いた時に最初に思ったのは、ついに本物の虎の尾を踏んだなというふうに私ちょっと思ったんですよ。これは要するにこんだけ今医療がもう逼迫してることはもうはっきりしてるわけですから、でその制度自体をじゃあいじれるかって言ったら、今の政権ではとてもいじりきれないでしょうから、何もできない。でその状態でともかく500人こっち側の方からこうちょっとどっかから集めてきて、使おうじゃないかなという軽く考えるという、そのとてもその何ですかね、作戦を立案する、参謀、そしてその上に立つ指揮官という、そういう状態じゃないなこれはっていう、もう場当たり的な作戦とかそういったものしかできない、もう本当に日本が戦争で敗れる時のもうダメになっていく日本軍の あのダメダメ家電が、それを最大と言ってもいいぐらいにダメダメな状態に今なりつつあって、ていうかもうなってんですけど、あの、これによって死なんでもいい人が死ぬんだろうなっていうことを考えると、あのこれはいよいよ、あのどいかにバカな日本人でもですよあのええ加減にせえよって思うのが普通でありまして、これをその、いまだにオリンピックやっぱりやった方がいいよねとかあの日本のためになるよねとか思ってるやつが、そのおめでたいやつがやっぱいるわけですが、そのおめでたい人たちすらちょっとこれは目覚めかねないあのことなんじゃないかなと私は思うのですけれど、まあとんでもないとんでもない政権がまあいるわけでありまして、まあよくね、あのこの番組でも申し上げましたけれど、インパール作戦になぞらえて、この菅おあの牟田口蓮也だとね、それで、橋本とかそこら辺を、まあ、辻正信というふうにあの、まあ、当てはめる考え方もあるわけですけど、もうあの牟田口より下手するとひどいかもしれないと私思うぐらいの、状況なんですが、熊本もあの、なんか医療非常事態宣言ということですか、あの出ていて、先手先手で、動いているということですけど、実際熊本での、まあ、空気感とかそういったのを含めて、キラウエア解説委員の解説をお願いしましょう。
先手先手で売ってるんですか。そんなとこ全然ないです
けど、 あのね大阪にいるとね、全てのね、大阪以外のはね、みんなね、大阪と東京以外はね、素晴らしくやってるように見える。
あ、そうなんですか。やっぱり、
見える見える。
そう見えるんですね。見える見える。そこだけに。
もう、大したもんだ、熊本って思うよ。
そうなんですか。
大阪から比べたら。
全然実感ないですけど。
いやいや、あの、熊本からね、こっちに出てくるときはさ、はい、その、あの、地震の時の対応だとか、はい、いろんなことを考えたときにさ、もう熊本なんてダメだと思ったよ、俺は。正直。で、思って出てきて、ね、大阪の方が幾分マシだろうぐらいに思って出てきたらさ、とんでもねえ、とんでもねえ。とんでもねえ。もう、あの本当ね、あのこっち出てきて、何、目論見が外れたのは二つあってね。一、
はい、
つはその政治ね、その、祭り事が、ね、まだ熊本の方がマシだったっていうのが一つとね、それともう一つはね、熊本の方がもうちょっと涼しかったっていうのがね、
そっち。
うん、もう夏場とんでもねえぜ、大阪は。もう
。でもそっちの政権も変わるでしょ、
政権が変わるかどうかはまだ分かりませんけどね。だいぶもう
でも人が変えれば変わるでしょ。
だいぶもうボロが出始めておりまして、さすがにメディアももう支えきれなくなっているなっていうのはちょっと分かりますね。で、あと、あの取材するあのぶら下がりっていうか、あの吉村知事がこうあのね、あの記者会見やりますが、あの時に質問する記者の顔ぶれがちょっとずつ変わってきてる気がするんですよ。で、
そうなん、
で、質問ができる、ちゃんとしたやつをちょっと配置し始めたなっていう。だからこれはメディア対維新の対立の構図がちょっと今できつつあって、もうまあ、十分もう維新さんをこう、みこしの上に上げて、ね、上げたでしょと。で、これからはしご外しますからいいですねっていう、そういう、そういうあの、マスコミのよくあるマッチポンプのやり方を、こう、今回もやってるんだろうなというふうに思うんですけど、ただまあ、どうなるかというところじゃないでしょうか。まあ、記者会見全部見ますが、質問にまともに答えられない状況にももう、徐々に、それがヒートアップしておりまして、じゃあもうまともに答えられないっていうか、もう言い訳、まあ、教弁というだけですね。
吉村さんがですか。
もうダメです、しどろもどれです。
あ、そうなんですね。
もう記者会見での、もう油汗の書き方がもうテレビで画面で見れば本当に伝わってきますね。で、あれだけ 目が座って喋ってた人が、
ですよね、
何ですか。
やっぱり自分で考えてない証拠ですよね。それに対してすぐこう答えられない。
要するに口から出まかせない人なんですよ。多分。
そういうこと。
だから私に非常に似てる人だと思います。 私もあの口から出任せが非常にあの見事な人でございまして、あのなんせねあの会社の面接で、あなたの長所は何ですかって言われた時に、はい口から出任せで何でも答えられるところですっていうふうに言って、面接官の大爆笑を誘ったという、それがあの決め手になって人材の会社に
言ったんですか。
え私ですか。
へえすごい。
私言いましたよ。普通に
言えるんだすごい。
えなんでなんで、
うん思ってても言わないでしょ。やっぱいいとこ見せたいから。
いやいいとこじゃないですか。素晴らしいところを見せたんですよ私。人にできない技ですよ。口から出まかされ何聞かれても答えられるっていう。
すごい。
でしかもそれをあの、はい、その後必ずあのそれをあの嘘でなくすために取り繕うあの、技能に長けてますってそこまでも言いましたから。でまあまあそういうことでございまして、まあ大変な状況でありますね。さあ今日はですね、
もうやめてほしいですよね。
いやもうとっくの昔にやめてほしいんですよ。もうあのもういい加減にしろよっていうね。誰ですか。菅ですか。
いやあのもうそれはもう最初からオリンピックですよ。
あオリンピック、オリパラ、
うん、
まあ、熊本もね聖火リレーを何ですかあの自粛ということでそうで、いろんなところでもうちょっとやめたがいいんじゃないかという、うん、
あやめた方がいいですよ。分かってるは
ずなんだ。だってさもうほらもう看護師500人集めるとか言い始めてる時点でやばいじゃんすでに。
うんうんね、そうですね。それだけ補わないとは、
ね
いと
ね、でそれを、うんうん、海外にだって報じられるわけですよそういったのを逐一。そうするとさ、うんうんうん、海外在住の世界中にいるアスリートたちがさやっぱ東京行くのやべえぜっていうふうに思うよねやっぱ普通、
うんうんうん、
やっぱねそんなところ無理して行くよりは一回休んで別なところでそうそうそうあのなんか大会に参加した方がいいぜって思う人の方が俺、うん、普通だと思うんだよな。 でそこへ来て今日ほらその東北で地震があったりさねそうするとやっぱ日本やばいんじゃないってやっぱ思うよね、うんうんうん、
ああ思います、
ね、でほらそれを何とかして強弁してこう日本は大丈夫なんだっていうふうにこう見せたいんだろうけれどそれはもうとっくにメッキは落ちてるしもうダメですよ、うんうん、だから今回本当、うんうん、1日も早くやっぱりやめますって言ってそれで、まあうん、まあ何人か分からんけど 4、5人腹切っていただこうじゃないですか本当にできるこれは、まあ、あの進めてきた以上をやっぱ責任取るべきですこれは。ええあのうん、これ、うん、あのそれを責任取らせるっていうのができないもんだから今必死なんですよこれが。だからあの本当あの森喜朗なんかはですよ本当にあれ命絶たなきゃまずいですよあの私別に自決を進めてるわけですけどあのもう進めますがこの際自決してくださいって言いたくなるぐらいの そういうぐらいのあの責任の取り方をしていただかないと困るっていううんうん、まあそういったことをちょっと申し上げておきたいと、今日はあのお疲れ気味なので、極力曲で逃げようと思っておりまして、はい、今日はですね、もうあのすでに今いない方々の曲をご紹介していこうなと思っております。いない方々でありこう FMC と、まあ、直接間接いろいろと関わりのあるアーティストの方々の名曲をご紹介していこうと思っておりましてまず続いてはですねこちらあ、熊本市じゃないや大阪市淀川区にお住まいの、ラジオネーム笑い屋キャリーさんのリクエスト。いまだにこの笑い屋キャリーって何ですかってお便りが来るんですけど
知らない人は知らないですもんね。
あれこれ FMC 大事典に書いてなかったかな笑い屋キャリーは。ちょっとまだ後で調べておきます。
あったような気がしますけどね。
あったよね。まあ調べてください。
うん、なんかあった、
はい。松原美希さんですね、もう亡くなりになって20年ぐらいですか。
知らない。誰ですか。松原美希
あんたね
松原美希
真夜中のドアで Stay with me 今全米で大ヒット。知らないのあなた。
ちょっと、あの
グーグーガンモだよグーグーガンモ、
はい、グーグーガンモ
の歌を歌ってたじゃん。
えらいこっちゃ
ですか。そう
はいはいはい、
ガンモだよ
はいはいはい、
松原美樹さんがねあれですよ FMC に出た人ですよこの人。えのきだしんえもんのロングインタビュー1時間受けてくれた人ですよ。あらら、この人
素晴らしい。
その頃1階のミニ FM 局だった FMC に あの楽屋に入れていただいて、もうめちゃくちゃいい人で、うん、美人で頭もいい人で、うんうん、で、その松原美樹さんが1983年の9月にリリースしました6枚目のアルバム「レビュー」という曲がある、アルバムがあるんですけど、その中の曲です。ある映画の音楽もモチーフになっております。曲は松原美樹さんで「アラモード」。
味田店探訪。今回の味田店は熊本市新市街焼肉の店 ピョンヤンをご紹介いたします。店長のキムさんです。
すみだ。
こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。こちらのお店ではより良い品をより安くをモットーにされているそうですね。
すみだ。
お客様にも大変好評だそうですが。
すみだ。
やはりこうお客様の美味しそうな笑顔を見ると嬉しくなるもんなんでしょうね。
すみだ、すみだ。
ゆくゆくは全国チェーンを狙ってるそうですが。
すみだ。
大きな目標に向かってこれからも頑張ってください。
すみだ。
今回の味な店、新市街の焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたしました。
すみだ。